こんにちは。今日は、精神医学の分野で、LLM、つまり、大規模言語モデルの臨床応用を評価した、興味深い研究をご紹介します。NPJ デジタルメディシンに最近発表された、サイキアトリーベンチという論文です。簡潔に言うと、最新の大規模言語モデルが、精神医学的な診断や治療計画といった、複雑な臨床判断に、どの程度対応できるのかを、系統的に評価したものです。結論から申し上げると、トップティアのモデルは、確かに優れた性能を示していますが、臨床現場での独立運用は、まだ現実的ではないということが明らかになっています。まず、背景から説明します。精神医学は、診断基準の解釈が複雑で、患者のコンテキストや治療反応の予測が難しい領域です。これまで LLMS の医学的応用評価は、主に知識の再現性、つまり医学知識をどれだけ正確に引き出せるかに焦点が当たっていました。しかし実際の臨床実践は、それだけではありません。複数の診断を同時に検討したり、段階的な判断を積み重ねたり、患者固有の状況に合わせた治療計画を立てたり、マイナスこれらの推論能力こそが必要です。そこで研究チームは、精神医学の標準的な教科書に基づいて、きちんと監修された包括的なベンチマークを構築しました。それがサイキアトリーベンチです。では、結果を見ていきましょう。最先端のモデル、具体的には GPT-5 ミディアムが 84.5%、ソネット4.5が 83.7% の正答率を達成しました。これは確かに高い数字です。しかも時系列で見ると、モデルが進化するにつれ、8点から10点ほどの性能向上が見られています。つまり、LLMS は着実に精神医学的推論に近づいているわけです。ここで、興味深い発見が一つあります。いわゆる、専門特化モデル、マイナス医学教育用に、特別に調整されたモデル、マイナスが、汎用的な大規模モデルに劣ったということです。研究者たちは、これを、汎用、専門パラドックスと呼んでいます。つまり、診断や治療計画といった複雑な推論タスクでは、汎用モデルの方が優れているんです。一方で、単純な知識問題に関しては、専門特化モデルが上回る傾向がありました。しかし、課題も見えてきました。複数の疾患を同時に分類するタスク、マイナス例えば、患者が複数の診断基準に当てはまる場合の、判定マイナスでは、トップモデルでさえ 45% の精度に止まりました。これは実臨床では受け入れがたい水準です。また、シンキングという推論過程を可視化するモードについても調べられています。ソネット4.5では、このシンキングモードが性能を大きく改善しました。ところが、別のモデル族では、この効果がほぼ見られなかったんです。つまり、モデルのアーキテクチャ次第で、推論強化の効果が異なるということですね。では、これは何を意味するのでしょうか。一つ明確なのは、最先端の LLMS は、確かに精神医学的推論の近似値を示すようになったということです。ただし、これはまだ、医師の判断と同等という段階には至っていません。特に懸念されるのが、臨床的一貫性と安全性のギャップです。トップのモデルは様々なタスク形式で比較的安定した性能を示す一方で、下位のモデルやジェネラリストではないモデルはパフォーマンスが不安定でした。もし患者さんの治療判断を LLM に任せた場合、その判断が一貫性を欠いていたら、つまり同じ患者でも時によって違う判断をしたらマイナスバイアスバイアスどうなるでしょうか。これは明らかに危険です。研究チームの提言も妥当だと思います。彼らは、現在の LLMS は、自律的な臨床決定には向いていないと結論付けています。危機管理や薬剤選択のような重要な決定は、人間の監督なしには行うべきではないと。一方で、適切な活用法もあります。医学教育の支援、患者の診療記録作成時のドラフト生成、初期診断の候補列挙マイナスクマイナス。こういった補助的な役割では、10分に有用だと考えられます。ということで、サイキアトリーベンチの研究から得られる結論です。 大規模言語モデルの精神医学への応用は、確かに技術的に進歩しています。しかし、臨床現場での導入は、まだそう簡単ではない段階です。重要なのは、さらにモデルの専門化を進めるのではなく、むしろ最先端の汎用モデルを精神医学的な価値観に適切に調整し、人間の意思と共同できるシステムを構築することだということです。LLMS は確かに優秀なアシスタント候補ですが、精神医学という患者の人生に関わる判断が必要な領域では、医師の経験と直感を完全に置き換えることはできない。その事実を認識した上での活用が、これからのキーになるんでしょう。最後に、この研究はコンピューテーショナルデザインの研究ですが、得られた知見は、他の医学分野での LLM 応用を考えるときにも、参考になるはずです。ご聴取ありがとうございました。